なもん。はあ、朝から嫌な予感。わあ、やっぱり水曜日だ。やだな、塾。今日は休もうかな、一日ぐらい。でも一日休むと一週間分遅れちゃうからな。取り残されたらやだし。ああ。
学校に行く前からもう悩み始めているのは、青春中学3年生の栗原智子。スポーツなら何でもこなす活発な女の子。ただし学校の勉強の方はあまり得意ではないようです。去年から通い始めた塾にも飽きてきた今日この頃。
おはよう智子。3時間目の英語テスト自信ある？
え、テストだっけ？抜き打ち？
違うわよ、前から言われたじゃん。知らなかったの？
知らないよ。うそ、みんな知ってんのかな。
当たり前でしょ、3年の2学期にもなってテストを忘れるなんて、トモコらしいというか、なんというか。
ずるいよ、みんな黙ってて。私何にもやってないよ。あー、死にたいよ。
それでなくても苦手の英語、突然のテストができるわけはありません。案の定、智子は放課後の職員室に呼ばれて。
栗原、お前どういうことだこのテストは。
すいません。
すいませんじゃすまんぞ。これは受験のための志望校を決める大切なテストだと言ってあったはずだぞ。今回の偏差値によってどのランクの高校を受けるか決めるんだ。栗原の希望しているところは最低でも偏差値35はないと難しいんだからな。この分だとこれはちょっと危ないかもしれんぞ。
偏差値って何よ。もうどうせ私はできないよ。だけどなんで一回の実力テストだけで行き先が決まっちゃうの。こんな紙っきり一枚で決めつけないでよ。
先生の話に心の中で反抗しながらも、ほとんど真っ白の答案を前にしては返す言葉もない智子でした。その日は重い足取りで塾に向かったのですが、
ああ、もう今日は最低。そもそもさ、日本人の智子さんは英語なんかできなくてもいいのだよん。
栗原さんってまるでできないのを自慢してるみたい。
小林由里子、自分が頭いいからって嫌な感じ。何よ、小林さんには関係ないでしょ。それに今日はテストだってこと忘れてたんだが仕方がないじゃない。
やだ、呆れた。受験生のくせにテスト忘れるなんて信じらんない。
何よ。
さあ授業始まるぞ、席つけ。
あ、新しい先生。
そうだ、今日からお前らを教える佐々木健二だ。よろしく。年齢は20歳、独身。教育モットーは一生懸命。何か質問あるか。
はい。先生、私たちどうしてたった1回のテストの偏差値で決めつけられなくちゃいけないんですか。できる子はいいかもしれないけど、私らみたいな落ちこぼれは辛いんです。
うん、いい質問だな。同じように思ってるやついるか。
はい、
私も。僕も。
そうか、よし、それは大切なことだからな。授業の前に少し話そう。
先生、話よりも授業始めてください。時間がもったいないです。
何よその言い方。
だって私たち勉強教えてもらうために月謝払ってるんだから。それに栗原さんみたいに程度の低い高校行く人はいいけど、私は時間がないんです。
程度が低くて悪かったわね。
やめろ二人とも。お前名前は。
私、小林由里子です。
小林由里子、これだけは言っとく。10分や15分人の話を聞いたからって遅れちまうようなのは本当の実力じゃないぞ。本気で勉強したけりゃいくらでも補習してやる。今お前らが必死になってあげようとしている偏差値ってやつ、これは成績を測る一つのデータに過ぎないんだ。全体の中で自分の学力がどのくらいなのか、つまりできる方か平均程度か、それともビリから数えた方が早いかってことを示すわけだな。つまりいくら頑張っていい点出しても他の奴らができれば偏差値は上がらんということだ。だからみんな他人と自分を絶えず比べちまうという仕掛けだ。
だってしょうがないです。 他人よりいい点取らなきゃ受験に勝てないんですから。
勝つ？受験に勝つってどういうことだ？志望校に受かることか？
そうです。
いいか、ただ単に学校の成績がいいとか勉強だけが人間の価値を決めるんじゃないぞ。俺はお前らに頭でっかちのいい子ちゃんになってほしくない。
さすが、そうだよね。
こら、茶化すな。
栗原智子です。
栗原か。よし、わかったな。それでは授業に入る。
佐々木って言ったっけ、あの先生。話わかるじゃん。そうだよ、テストが悪いだけで今までほんとバカ扱いされて頭きてたけど、できるからっていい人間とは限んないもんね。小林のやつざまあみろ。
バイバイ。やっと終わったよ。
あ、佐々木先生。
よう、栗原、どうした？
うん、私さ、さっきスーッとしちゃった。だってさ、先生私が今まで思ってたこと言ってくれたんだもん。
そうか、スッとしたか。じゃあこれでスカッと勉強できるな。
そりゃないよ。
なんだ、まだなんかあるのか。
そうじゃないけど、だってさ、さっき先生勉強だけが全てじゃないって言ったでしょ。私は頭悪いがどうせやってもできないし、あ、体育なら自信あるよ。でも普通の勉強はダメ。学校の先生なんてさ、このクラスには空港行けなさそうなやつが 2,3 人いるねって私の顔チラッて見ながら言うんだよ。ひどいでしょ。だけど私もう気にしないんだ。今日の佐々木先生の話聞いて安心したもんね。あれ、どうしたんですか、変な顔して。
栗原、お前何か勘違いしてんじゃないか。ちょっとこっちへ来い。そこ座れ。
何ですか、急に怖い顔して。
栗原、お前さっき頭悪いからやってもできないって言ってたな。
はい。
勉強できなくても気にしないとも言ってたな。
だって本当にできない。
甘ったれるな、もういい加減にしろ。お前一度でも頭が痛くなるくらい真剣に勉強したことあるのか。一つの問題解くために何時間も粘ったことあるのか。やってみもしないで、できっこないとはなんだ、できっこないとは。小林みたいに成績ばかり気にしてるのも情けないが、お前のように初めから何もしないで逃げてるようなやつは俺は大嫌いだ。
私だって好きで落ちこぼれてるわけじゃないもん。本当は分かりたいんです。学校の授業中なんて先生の言うことちんぷんかんぷんで50分も座ってぼーっとしてるのつらいんです。でも先生は頭からバカって目で見るし、そしたら開き直る気はないじゃない。
だったらその悔しさをバネにしてやってみろよ。本気出してみろよ。栗原、本当に受験に勝つってのはな、他人に勝つことじゃないぞ。自分に勝つことなんだ。怠けたい、逃げたいっていう自分の弱さに勝つことなんだ。もし本当に自分の限界に挑戦して一生懸命やったんだったら、たとえ起こしたとしても決して負けじゃないんだ。爽やかな勝利感が残るはずだぞ。それを俺はある人から身をもって教えられたんだ。
ある人から？
ああ、あれは俺が高校2年の時だったな。その頃俺は思うように成績が伸びなくてスランプだったんだ。自分の勉強がうまくいかないのを環境のせいにしたり、先生の教え方が悪いとか他人のせいにして甘ったれてたんだ。その時、俺の家庭教師だった大学生に思いっきり殴られたんだよ。その人はこう言ったんだ。誰がお願いしてお前にお勉強していただいているわけじゃない。自分が好きでやってるんじゃないか。好きなだけ勉強できるってことを感謝しろってね。俺その時ガーンときて目が覚めた感じだった。そうだ、俺には健康な体があって勉強できる自由な時間があって親に学校行かせてもらってる。これでまだ人のせいにしてるようなら俺は本当に負け犬だってね。
先生も。それでその家庭教師の大学生の人は今は学校の先生になったんですか？
いや、亡くなったよ、3年前に。彼は先天性の病気があってね、20歳までは生きられないって言われてたらしい。 でも自分のできる精一杯のところまで挑戦して、不自由な体で大学にも入って、そう、彼はクリスチャンだったんだ。だからいつも神様に与えられた命を大切にしたい、与えられた能力を無駄にしちゃダメだって言ってたっけ。そしてこの不自由な体をもう感謝してるね。英語が好きでさ、中学校の教壇に立つのが彼の夢だったんだ。
そう言って肩を震わせる佐々木先生の横顔を見つめながら、智子はこの先生の、そしてその胸に今も生き続けているその青年の真実をしっかり受け止めたいと。